三島市の環境政策、障害環境教育、意識啓発。これまで私たちは豊かな生活を求めるあまり、限りある資源やエネルギーを大切にするという最も根本的で重要なことに目を向けることなく、経済活動や事業活動を進めてきました。これまで同様、あるいはそれ以上の快適な生活を求め続けたらどうなってしまうでしょう。現在の地球温暖化や廃棄物の問題、身近な自然の減少などの環境問題を解決し、持続可能な社会を作っていくためには、行政のみならず、市民、事業者、民間団体が積極的に環境保全活動に取り組むことが必要です。三島市の障害環境教育と意識啓発について説明します。1、環境を考え行動する人材の育成、環境リーダーの育成、三島市環境基本計画で定めた目標、みんなで築く環境先進都市の言葉には、市民、事業者、行政の三者が共同し、それぞれの立場で環境活動を率先し、周辺地域や全国の手本となるような都市を目指すという願いが込められています。そのためには環境を考え、行動する人材の育成が重要であることから、あらゆる世代を対象に、地球的視野に立った環境活動への意欲を育むとともに、活動の実践を広めるリーダーを育てる環境教育を積極的に進めています。2、幼児環境教育の推進。環境教育における幼稚園・保育園一元化の推進、平成15年度から継続。平成15年10月に保育園、保育士及び幼稚園教諭などからなる幼児環境教育推進プロジェクトチームを設置し、環境教育指針や指導要項の策定、環境教育教材の研究、開発、箱根西麓の森林の間伐材を使った手作りの環境カルタや絵合わせゲームを作成するなど、環境教育における幼稚園・保育園一元化の推進に取り組んでいます。メダカ族ふれあいプラン、平成17年度から継続。当市に生息し、絶滅危惧種になっているメダカを環境学習用として保育園や幼稚園で飼育し、触れ合う中で自然を大切にする心を育て、自然に生息するメダカへの保護、保存意識を培うことを目的に、平成17年度には市内河川で捕獲し増殖したメダカを公立の保育園、幼稚園にメダカの入園式として配りました。3、小学生環境リーダーの育成、小学生環境探偵団、平成12年度から継続。環境意識の向上と学校や家庭での環境活動の実践を誘導するため、平成12年度から市内14小学校の4年生から6年生の児童42人を対象に環境探偵団を結成し、1年間環境探偵団員として三島の自然環境の調査、風力発電施設やペットボトルのリサイクル施設見学など環境体験学習を実施しています。水生生物観察会、平成2年度から継続。小学生の親子を対象に、平成2年度から夏休みの1日を利用して身近な自然に興味を抱き、環境を大切にする心を育むため、源平川で水生生物を観察し、生物の生息状況から川の汚れ具合を調べる環境学習会を開催しています。 毎年80人程度の親子が参加しています。そよ風環境学習、環境学習出前事業の実施、平成15年度から継続。小学生環境読本の作成、配布、平成12年度から継続。学校教育での環境教育の補助教材として、平成12年度に小中学校の教諭5人を含む編集委員会を作成し、市内全14小学校の4年生以上の児童に配布しました。この本は小学校の教育課程に準拠しつつ、三島市の特徴も合わせ持つ副読本として、湧水に代表される三島の水を中心に、自然やゴミ問題、地球環境などについて楽しく学習できるように工夫されています。小学生環境学習グッズの作成、配布、平成16年度から継続。4、中学生環境リーダーの育成。中学生環境リーダー研修、平成13年度から継続。平成20年度から研修先など変更をしています。平成13年度から市内7中学校の生徒14人を対象に、夏休み期間を利用し、3泊4日で先進的な環境活動を実施している熊本県水俣市と鹿児島県屋久島を訪問し、中学生同士の意見交換や体験学習を通じて、環境活動の必要性や環境を守ることの大切さを学び、その成果を環境行動宣言にまとめ、市長、教育長に報告しています。また、環境リーダーとして母校や小学校での研修発表や学校版環境 ISO への指導などの役割を担っています。中学生環境学習グッズの作成、配布、平成19年度から20年度。
5、市民環境リーダーの育成。市民環境大学、平成13年度から平成19年度。環境問題への理解を深め、家庭や地域で自ら環境活動を実践、普及に努めるとともに、環境ボランティアとして様々な環境活動に率先して参加し、先導的な役割を担うエコリーダーを育成するため、平成13年度から市及び日本大学国際関係学部の共催で市民環境大学を開校しました。ストップ温暖化推進委員養成講座、平成20年度、市民環境大学事業の成果を受けて、平成20年度は、家庭や地域、職場での実践活動や普及、啓発活動など、地球温暖化防止のための即戦力として期待できる人材を育成するため、ストップ温暖化推進員養成講座を実施しました。6、市民環境リーダー活動。地域環境情報誌の発行。平成14年度から継続。平成14年度から10人の市民ボランティアからなる編集スタッフによる地域環境情報誌エコライフ三島を年2回、5月と10月、広報誌に織り込み、全世帯に配布しています。エコリーダーの活動、平成19年度から継続。市民環境大学の修了生、エコリーダーが中心となり、それぞれ市内4地区に分かれ、地域でできる環境活動について検討し、平成19年度から地域単位で、それぞれの提案に基づく活動が始まりました。ストップ温暖化推進協議会、平成21年度から継続。平成21年6月27日に、スト ストップ温暖化推進員養成講座修了生33人により、ストップ温暖化推進協議会が設立され、地球温暖化防止イベントの実施、自治会などへの出前講座、環境啓発物品の作成展示などの事業を実施しています。7、快適な空間の保全。三島市快適な空間を保全するための歩行喫煙の禁止に関する条例の交付と施行。交付は平成17年12月、施行は平成18年4月。快適な空間の保全を図り、潤いと安らぎを与え、市民が郷土への愛着と誇りを持つことのできる地域社会の形成に寄与することを目的として条例を公布しました。通学児童や生徒が集中する三島駅南口および北口から文京町のイチョウ並木までのルートについて、歩行喫煙によるポイ捨てをはじめ受動喫煙を危惧する声が強いことから、平成18年11月1日より歩行喫煙を重点的に監視する新たな快適空間指定区域として区域の拡大を図りました。市民によるゴミ拾いツアーの実施、平成18年度から継続。きれいな街を目指し、歩行喫煙ポイ捨て防止条例の施行に合わせ、毎月第一土曜日をゴミ拾いツアーの日とし、市民や市職員がボランティアで清掃活動を行っています。また三島駅南口広場では、アダプトプログラムとして里親の皆さんが常時清掃活動を続けています。周期指数規制の導入、平成20年度から継続。近年さまざまな悪臭物質の混ざった匂い、複合臭や法律に規制された22種類の特定悪臭物質に含まれない物質による苦情が発生してきたことから、これまでの物質濃度規制から人間の嗅覚によって匂いの強さや程度を判定する測定法、臭気指数規制に変更し、苦情への対応や適切な指導を進めていきます。8、事業所の環境保全活動。三島地区環境保全推進協議会、昭和54年度より継続。地域の環境保全の推進を図るため、事業所間の環境諸問題の調査研究、情報の交換、環境関連技術の研究などに努め、また市の行う環境保全の諸活動に協力することによって、地域の環境を保全し、健全な経営の遂行を図ることを目的に活動しています。会員数は83事業所です。神奈川水系水質保全協議会、昭和41年度から継続。会員数は116団体です。対象は神奈川流域に事業所を有し、市長と事業所の代表者をもって組織し、沼津、三島、御殿場、裾野、長泉、伊豆の各支部で構成。以上です。次は三島市の環境監視活動。環境測定事業、環境の汚染状況を把握し、汚染防止対策を進めるために各種公害測定機器を整備し、測定を実施しています。 1. 大気汚染測定、市役所、そくら幼稚園、中田と文化プラザ、萩公園、南田町に設置し、常時監視を実施しています。 2. 水質汚濁調査、台場川および市内主要河川の水質汚濁状況を月1回、また浄化センターの精密試験、中間試験、数日試験などを実施しています。3. 騒音と振動測定、自動車交通騒音、および環境騒音調査37測定点を年1回実施しています。4、高化学オキシダント対策。高化学オキシダントの発生が予想される5月1日から9月30日の期間を高化学オキシダント監視強化期間として監視・連絡体制を強化しています。オキシダント濃度が一定の値に達し注意報・警報が発令された場合、市民及び関係機関への周知や注意の呼びかけを行います。5、ダイオキシン類の測定、大気・土壌・水質を測定・監視しています。6、外因性・内分泌・撹乱化学物質環境ホルモン調査。環境ホルモンの疑いがある物質について水質調査を実施します。7、地下水汚染の調査。市内の湧水、井戸水、河川の水で水質調査を実施し、有機塩素系溶剤及び農薬などによる地下水汚染の有無を調べています。8、アスベスト石綿対策。一般大気中に浮遊しているアスベストについて市内主要道路の沿線の測定を実施し状況を把握しています。以上です。第2回全国サステナブル度調査全国60位県内1位日経グローカルナンバー139平成22年1月4日発刊において実施された環境・経済・社会のバランスが取れた都市のサステナブル・持続可能性度調査で三島市が全国60位、県内1位となりました。前回は全国23位、県内1位でしたので、全国ランキングは下がってしまいましたが、地方都市圏においては全国10位にランクされ、引き続き高い評価を得ています。この調査は環境保全度、経済の豊かさ、社会安定度の3つの側面について、全国の都市ごとに測定・評価したものです。以上の問い合わせは、環境政策課983-2646へどうぞ。